B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。だいぶですね、涼しく寒くなってきましたねと。それで、あったかいコーヒーをまたオフィスで飲むようになりまして、コーヒー入れてますと。ドリップコーヒー入れています。で、最近またまあ、つまりコーヒー豆を買う機会があって、神田でまあ買ったんですけども、これまあだいぶコーヒー飲み始めて、ドリップで飲み始めて何年なんだろう、でもまあ2年ぐらいなのかな、短いんですけどね。コーヒーミルってあるんですよね。ゴリゴリ手で引いたりとか、今会社だとお安い、電動のですねミルをがあるんですけども、このミルでですね、本当に味が変わるんですよね。で、今は一時期非常に注目されていた、今も注目されているのかもしれないですけど、中国のとあるメーカーさんが、金属のですね、刃でスパスパというか、よくあるのはゴリゴリ潰すような、コーヒー豆を潰すようなですね、臼のようなですね、そういうコーヒーミルは多いんですけども、金属製で結構豆を切っていくようなミルがあるんですね。それだとですね、やはりコーヒーがうまいっていうのがやっぱり最近改めて気づいてですね、今私もコーヒーのミルも何個か持ってるんですけど、やっぱりそいつが一番うまいなと。まあ、業務用のものとかですね、さらに高いのだと5万ぐらいする有名なものもあるんですけど、そこまでではないんですが、それでも金属のミルっていうのは本当美味しくて、はい、飲んでますと。このコーヒーとか、やっぱりまあ料理私全然しないんですけども、こういう道具で本当味が本当に変わるんだなってことを思うとですね、またこれまた面白い世界だなというふうに改めて、このコーヒー豆、まあコーヒーですね、コーヒー豆の、まあコーヒーの道具も面白いなというふうに感じております。道具、はい、面白いですね。はい、以上です。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、先週ちょっとお話ししたんですけども、このエピソードが配信される10月25日水曜日の1週間後、11月1日のですね、14時からセミナーを行います。私ではないんですが、うちの現場の者が、お話をするんですけども、デマンドジェネレーションですね、デマンドジェネレーションを踏まえて、その概念考えを踏まえて、セールスマーケティング、まあ、特にインサイドセールスの お客様とのコミュニケーションを、どのように、考えるか取り組むかということをお話しします。で、今日はちょっとその番外編のようなものなのとですね、セミナーの中でも一応話をする予定になってはいるんですけども、ニーズ、ウォンツ、デマンズ、これについてですね、今日はお話ししたいと思います。11月1日のセミナーの中にも、このまあもちろんですけど、デマンドジェネレーションというですね、テーマなので、このデマンドに関しては十分お話をするんですが、実はこのニーズ、デマン、ウォンツ、デマンズっていうのはですね、コトラーさんの マーケティングの先生ですね、大先生、まだかなりのお年ですけど、まだ生きてらっしゃって元気な素晴らしい方ですけども、そのマーケティングマネジメントという本があります。海外の大学のマーケティングの講座といいますか、授業などではよく取り上げられるというか、教科書のように扱われるものですね、になるわけなんですが、日本でももういろんな、まあ、日本版がいろいろ出てるわけなんですけど、そのですね、海外版、アジア版のマーケティングマネージメントをちょっと持っていまして、 Kindle で。 でそこでですね、書いてあるんですね、 Needs, Wants and Demands っていうのが。でこれが、まあ、このことをですね、今日はちょっとお話ししたいと思います。でこれが、まあ章立てとしてはですね、かなり初期の最初の方に、マーケティングマネジメントの全体の中のだいぶ初期に入ってまして、実はコアマーケティングコンセプツっていう、なんでしょう、章といいますか、項目で入ってるんですね。ここにはニーズ、ウォンツ、デマンズだったり、ターゲットマーケッツ、ポジショニング&セグメンテーション、STP ですね、の話だったり、オファリングス&ブランズ、ブランドの話だったり、あと何ですかね、バリュー&サティスファクション、価値と満足ですね。あとマーケティングチャンネル、マーケティングチャンネル、サプライチェーン、コンペティション、マーケティングエンビロンメント、インビロンメント、環境ですね、などについて書かれているところがありまして、その中の一番最初に出てきます、ニーズ、ウォンツ、デマンズ。なのでやはりコアなマーケティングコンセプトをの中、まあ、このマーケティングマネジメントの本の、まず一番最初にやはり理解しておくべき項目としてこれ出てくるので、ここをですね、しっかり押さえないといけないというふうに思いました。で、もう一つ、実はデマンドジェネレーションというのを、インターネット上でですね、デマンドジェネレーションって何だろうって言って調べるとですね、あまりですね、いい説明が残念ながらないんですね、日本語のもので。まあ、ブログとかでいろいろ出てるんですけども、ちょっとなくて、今度記事にもまとめたいなと思ってるんですけども、この Needs, Wants, Demands, Demands、これをですね、やはりしっかり、理解しておくことっていうのが、そのデマンドジェネレーションだったり、もっと広く言っていけば、さまざまなマーケティングのメソッド、考え、理論、など、まあ、フレームワークですとか、それらのですね、根底にあるものなので、やはりここは外しちゃいけないなというふうに思っています。なので、ちょっとまあ、今日それを話します。11月1日のセミナーでもそこには触れていきます。はい。ですね。で、Needs, Wants, and Demands。これちょっともう、マーケティングマネジメントの本をですね、文字起こしして、DeepL で翻訳して、その内容からちょっと説明します。やっぱり日本語が難しい、ニュアンスが難しいところがありますが、ちょっと説明しますね。はい。ニーズ、ウォンツ、デマンズ。まずニーズっていうのは人間の基本的な欲求でありますと言ってます。で、人間の基本的な欲求って何なのかっていうことで言ったら、例として出てるものは、フード、食べる食べ物、空気、水、衣服、住居、レクリエーション、教育、娯楽とかですね、そういった基本的なものだと言ってますね。レクリエーション、教育、娯楽などは少しその文化的な発展があって出てくる、生まれてくるものかなというふうにも思いますが、比較的おそらく生きていて暇ですからね、人間普通になんか狩りして、動物を食べるなりですね、農耕民族で、果物を取って、食べるにしても暇なんで、まあ 遊んだりとかするわけですね。これも基本的な欲求ですよね、動物としての。だったり教育、これは学ぶ意欲っていうのが人間はまあ考える動物なんであって、教育をしたり、娯楽、これはまあ昔はどうしたのかわからないですけど遊ぶことをしてるわけですね。これらも強い、欲求があります。このレベルが、ニーズだって言ってるんですね。はい。で、次、これらのニーズがウォンツになる、ニーズ、ウォンツ、デマンズのウォンツになるというのは、これらのニーズを満たす可能性のある特定のものに向けられた時であると言ってます。なんで例えばニーズとしては、お腹すいた、食べたい、あー何食べよう、そうだな、ラーメン食べたいなとかはウォンツなんですね。お腹空いたなはニーズ、ラーメン食べたいなはウォンツです。日本人だったらラーメンもあるかもしれないし、例えばそばとか、もあるかもしれないし、まあ丼物もあるかもしれないです。でタイ人であればって、これも例としてあるんですけど、ココナッツドリンクとかグリーンカレーライスとかマンゴー入りもち米とか、そういったものは欲しい、買ったりもする。つまりウォンツっていうのはそのニーズは、人間の基本的な欲求なんで、動物的な本能だったりするわけですね。先ほどの食べ物とか娯楽とか、それはタイ人でも日本人でも、なんですかね、社会性によっての差っていうのはそんなに大きくはないんですけども、ウォンツになるとその社会などによって、環境によって、まあ、周辺にあるものが違ったりするので、それらによって、ウォンツとして欲しがるものというのは変わってきますよと言ってます。はい、ウォンツはその人の社会によって形成されるというような表現がされてます。で次、ここですね、デマンズ。デマンズっていうのは、まあ日本語にしちゃうと需要とかなんですけど、需要っていうのがまた日本語のなんか意味とちょっと違うような気もしているんですが、まあ需要なのかもしれないですね。まあデマンズとちょっと英語で言います。デマンズっていうのは、支払い能力に裏打ちされた特定の商品に対する欲求であると言ってます。例えば先ほどのラーメンであれば、例えば、天下一品で食べたいなとかですね、あとラーメン屋って何ですか、あのほにゃらら豚骨ラーメンで食べたいなとかですね、いやいやカップラーメン食べたいよとかですね、そういったあの費用も含めて、支払い能力に裏打ちされたって書いてますけど、金銭のことを含めて特定の商品というものをイメージがあって、それを食べたいという欲求でありますと。Demands are wants for specific products、特定の商品の欲求、ウォンツであると。Backed by an ability to pay って書いてあって、つまり、まあ、支払い能力に裏打ちされた特定の商品ですね。というふうに、記載がされています。これは、まあ、ある意味定義かなと思うんですね。はい、なんで、これ B2B に置き換えるとすると、あの私どもが考えているのは、まずニーズっていうのは、つまり企業法人としての基本的な欲求にあたるよねということで言うと、企業が存続していくために必要なもの、これはやはりマネー、お金は非常に重要な要素になってくるかなと思います。あとは例えば、まあ、お金にかなり直接的ですけども、まあ、従業員が安心して、生活ができる環境であったりとか、制度であったりですとか、そういったものを作っていかなければならない、まあそうですね、企業として自分たちのあるべき姿に、あり続けたいという、欲求、要求、これがニーズであるというふうにも言えるんではないかなと。で、企業の場合は人間のような生存的な欲求ではあるんですけども、プラスアルファ、まあ、なんていうんですかね、会社として、会社も人間が作ってしまってるんでですね、そうですね、 普通の B2C の欲求とは違く、企業の例えば目標だったり目的であったりビジョンミッションバリューだったり自分たちのカルチャーだったり、そういったものが あったり、まあ、最初であったとしても、まあ自分たちで考える、まあ、ありたい姿というのが 2B がやっぱりあると思っていまして、その 2B と現状のギャップがやっぱりニーズにかなり近しいところになってくるんではないかなというふうに思って、まあ、います、まあ、一番はでも金銭的なことが大きいかなと思いますね。はい。で、じゃあその金銭的なこととか環境を整えたいと、自分たちのこの 2B を得たいというようなことを踏まえると次の B2B の言った時の Wants にあたるものというのが、特定のですね、ものに向けられたニーズを満たす可能性のある特定のものに向けられた時でありますと書いてあることに照らし合わせるとじゃあそれを成し遂げるために必要な要件だったり要素などが、Wants のに当たってくる、例えば会社企業の経営の要素って様々あると思いますけども生産能力だったり、まあ、まあもうちょっと簡単に言うとサービスがあって売る機能があるということだったりあとは経営ということだったり、まあ、先ほどの製造とかですね、販売製造販売、まあ、マーケティング、管理、あとは人事、まあ、財務とかですね、そういった領域だやそれはちょっとかなり大きな枠になってきますけどそれらを司るっていうことで言ったらその、マーケティングで分かりやすくマーケティングで言えば、集客があって認知獲得とかブランディング広報、まあ、マーケティングにちょっと入れてしまえば広報だったりで B2B であればじゃあそれこそデマンドジェネレーションがあったりリードジェネレーション、リードクオリフィケーションなどなどが出てきたりしますよということですね。でさらにその次デマンズということで言うと例えばその中にじゃあインサイドセールスの取り組みをしたい、B2B のマーケティングの取り組みをしたい、僕らのを、理想の状況を状態を実現するための、手法だったりを、がまあ手に入れたいこれが欲しいとなる時がその需要なんですよね。デマンズなんですよと。で、先ほどの話で言ったらこのデマンズというのはつまり例えば B2B マーケティングで僕らはこうなりたいこれを実現するためにはこういった要素が必要だ。例えばじゃあコンテンツマーケティングをやりたいよ。で、ここまではウォンツでありますと。その次のデマンズっていうのはコンテンツマーケティングをやるにあたって御社のその商品サービスが欲しいというようなレベル感がデマンズに当たるというふうに僕らは考えています。はい。つまりデマンズというのはですね、その特定の商品に対する欲求というふうにこのマーケティングマネジメントの中に書いてあるわけなんですが、やはりセールス、マーケティングでもまあもちろんなくはないんですけど、B2B だとちょっと分かりにくいんですが、セールスをしていると、やはりですね、指名発注ってあるんですよね。でその指名発注が起きるときっていうのはそれこそご紹介もありますしでもどこかで見ていていや御社と仕事したか、して、したかった、あなたと仕事したかったんですとすごいいい会社ですよねとかいい考え面白い考え持ってるからとかですねそういったことがあるんですよね。はい、B2B であったとしてもその状態を作り出すのがデマンドジェネレーションでありそのようなあなたのその商品サービスが欲しい例えばまあさらに言ったらあなたと仕事したいというのがこのデマンズだろうと であるというふうに考えられるかなと思っています。そうすると、デマンドジェネレーションっていうのは、ただ単に商談を創出するとか、機械を作るとか、まあ、よく記載があるのは、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションの一連の活動ですみたいに書いてあったりするんですけど、それは非常に売り手側の考えであって、お客さんが あなたと仕事したい、あなたの商品が欲しい、あなたが扱っている商品が欲しいというふうになるのであればですね、なることをデマンドとして定義し、デマンドジェネレーションの活動を捉えるとするならば、ただ単に、番頭を確認して営業に、お渡しするというのが、リード、まあ、機械創出、商談創出としてですね、リレーションを取っていくというのがデマンドジェネレーションではなくて、その段階でもう、じゃあそのインサイドセールスの、まあ、窓口として代表者としてやり取りをしていた、あなたってなるとまたちょっと面倒と言いますかですね、そんなインサイドセールスのその人が全て担当することはできなかったりするので、そうはいかないですが、あなたの扱っているその商品が欲しい、つまり御社と仕事したいというふうに、その段階で営業のに、提案段階にですね、次に進む段階で、御社と仕事したいって言ってもらえてるかっていうのが、非常にこのデマンドジェネレーション考えをする時のです、考える時のですね、まあ、どういった取り組みするのって言ったら、そこを目指すべきなんじゃないかなっていうのが僕らの考えですね。そうでなければ、やはりインサイドセールス、マーケティングもただ単にリードを取る、ただ単に商談、機会を、タイミングが合えばですね、もちろんお仕事になったりするわけですけども、それではコンペティターがいて、5社のコンペだったら2割しか勝てないですし、平均を取っていけばそんな状態になるわけですし、他社はもっと努力していればもちろんそれよりも低い確率でしか受注ができなくなるわけですね。そうではなく、競合に勝っていくのであれば、お客様に、指名される、お客様にあなた御社の商品が欲しいと言っていただけるような活動っていうのは、もっと深くお客様を理解して、もっと深くお客様に関わりを持って、もっと深くお客様のその 2B を実現するような提案をしていくと、そういったことが必要にやっぱりなってくるよねっていうようなことをセミナーでお話します。はい、だいぶ長くなってしまったのかな、はい、なりましたが、まあこのニーズ、ウォンツ、デマンズっていうのは結構深く、顧客心理、顧客の思考など、のですね、捉え方としても、根底にあるものなので、これはしっかり早い段階に認識をし、理解も難しいんでですね、どうしても売り手の立場からは離れられないですけど、お客様が、そのように感じて、そのように、発言してくれるようになるには、B2B のセールス、マーケティングにおいては何をしなければならないのかっていうのが、やはり捉えていくべきことなのかなというふうに、改めてですね、このデマンドジェネレーション勉強する中で感じてきておりますという今日はお話でした。ニーズ・ウォンツ・デマンズのお話でした。11月1日、セミナーの URL も概要欄に貼っておきますので、よろしければぜひご参加ください。はい、では今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。